おはようございます。今日から新しいシリーズを始めていきたいと思います。恵みに歩むということで、その第1番目、今日は知恵と啓示の御霊ということを考えていきたいと思います。私たちは神様の恵みによって救われました。救われた私たちがまた行いに努力に戻るのではなくて、恵みによって救われた私たちはさらに恵みによって歩む信仰の歩みをするように進められています。聖霊様が与えられ、聖霊様によって悔い改め、そして救いの道へと私たちは導かれたんですけども、救われた私たちはさらに御霊によって聖霊によって歩むようにと聖書によって教えられています。しかしながらですね、このことがスムーズにいくかというと、結構いろいろな、試練というんですかね、あれって思うようなことをですね、皆さん経験するようでございます。まあ、分かりやすく言うならば、結婚を決意する、結婚するっていう選択はすごい大きな人生のもうリスクを背負う決心だと思うんですが、本当に私たちの人生を変えてしまうほど大きな出来事ですね。結婚を決意することも大変なことなんですけども、決意したから結婚生活がスムーズに歩めるかというと、そうではないということを私たちは知ってますよね。はい、その後どのように歩んでいくのか、どのように結婚生活の中を祝福を持って歩んでいくかというのは、全く違う努力、違う力が必要になってきます。ちょっとそれに似てると思ってください。イエス・キリストを受け入れる、神様を信じる、神様の前で自分を明け渡す、その決心を私たちはして、神と共に歩む人生に進んでいくんですが、神と共に歩んでいく、それを成功的に祝福の中で歩み続けていくためには、別の、訓練といいますか、別の習慣、練習を積んでいく必要があるということになります。ちょっと質問したいなと思うんですけども、クリスチャン生活、信仰生活は皆さんどうですか？楽しんでますか？祝福に満ちてますか？楽しめてる方どのくらいいらっしゃいますか？はい、苦しい方どのくらいいらっしゃいますか？あまりいらっしゃらない？はい、どちらも正しいんですということを今日見ていきたいと思うんですね。神様によって歩む、聖霊によって歩むということは、実はそんなに簡単じゃない。今までの習慣、今までの考え方をアジャストしていかないとうまくいかないということが、経験するようになります。なので、知恵と啓示の御霊、聖霊様の助けが必要になってくるんですが、エペソの1章の17節をお読みします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。これは、パウロがエペソの教会の方々に書いた手紙の中でこのように祈っている、その祈りが書かれてあるんですが、どうか聖霊が、御霊が、知恵と啓示の御霊が神を知ることができるように、神の栄光を知ることができるように、もうそのことを祈ってるんですけども、私たちの霊の目が開かれることによって、神様の愛、神様の素晴らしさを私たちは経験するようになります。でもさらにこの方と共に、栄光の主と共に歩んでいくためには、もっと深く、もっと強く確信し、神を知ることが必要になってくるんですね。遠くから見ているだけではなくて、本当にその方と一緒に歩んでいく人生に進むために必要なプロセスになっていきます。神は聖であって、神に近づく者は聖でなければならない。はい、はい、喜んでそうなりたいです。それは私たちにとって苦じゃありませんという方もいらっしゃいます。そういう時もあります。でも主が聖であり完全であるならば、あ、今の自分ではふさわしくないんじゃないか、あ、本当に主のように変えられていかなければ、本当に内側から清められなければならないんじゃないか、それに気づくと、主と共に歩む人生は楽しいだけではなくて苦しみも伴うんだということを、私たちは学び始めていきます。大事なポイントがあります。あなたの力、あなたの力の源はどうですか？どこにありますか？多くの方が主ですと答えますね。でもあなたの人生を実際に歩む工程の中で、あなたの人生の力、あなたの行動の源は どこにありますか。これが今日のポイントになってきます。主は私たちの力です。多くのクリスチャンは、多くの信仰者は、はい、それに同意されると思います。でも本当にそうなってるでしょうか。神様と共に歩む、聖霊様と共に歩むために、最初にこの部分を私たちは学ばなければなりません。何を学ぶのか。祈っても状況が好転していかない。癒されるように、解放されるように、この問題が解決されるように、これを取り去ってくださいと私たちは祈るんですけども、神様はそれを取り去らない。状況が好転することがなく、癒されることがなく、相変わらず同じ問題、相変わらず同じ状況が続くということを主は許されます。それは神様の特別なご計画があるということ。神様はあなたに、あなたの人生に特別のご計画を持っておられるということを意味します。神様は何をなさっているんでしょうか。何を私たちが学ぶように願っているんでしょうか。自分の能力に頼むことをやめて、唯一の力の源である神を認め、神の力にすがり、神の力によって歩む人生と私たちが進むように、神様がそのことを許しておられるというふうに言うことができます。キリストに信頼すること、あなたが本当にイエス・キリストを完全に信頼して、完全に主の御手をつかんで共に歩むことを妨げているものを、神様はまず取り除こうとされるんです。聖書の中には、私たちの外なる人は日々弱くさせられる、砕かれなければならないと書いてあるんですね。それは内なる人、イエス・キリストが、内なる人が解放され、あなたを通してあなたの人生の中で現れるためである。はい、このように言わせてください。私たちがもし主の御心を行おう、人を許そう、人を愛そう、主に仕え、家族に仕え、そしてキリストの愛を持って生きようとすればするほど、状況がうまくいかない、悪化するということを体験するでしょう。キリストは私たちを信仰生活に導き出されただけではなくて、主ご自身があなたの生活の中で、あなたの人生の中で生きることを計画されています。誰がキリスト以外にキリストの人生を送ることができるんでしょうか。どうでしょう。あなたはイエス・キリストの人生を歩めますか。いいえ、私たちは人間にすぎません。私たちはキリストの人生を生きることができません。すいません、花粉症だもんで失礼いたしました。主は私たちが神のために何かするために救ったんではないんです。恵みによって私たちが救われたのは、主を日々の交わりの中で親しく知るようになるためなんです。主は私たちを愛しておられ、私たちを招いておられ、私たちと共に歩む、もっと言えば主が私たちの人生の中に入ってこられ、イエス・キリストが私の人生を共に歩んでくださる、その親しい関係の中に入れるために私たちを救ってくださったんです。皆さん、アメンでしょうか。アメン。そのためには頑張って努力して、どうしたらもっと主に愛されるか、どうしたら主の御心を私の力で行うことができるかということを諦めなければならない、手放さなければならないというんです。聖書の御言葉に反するような表現ですが、神様はあなたが耐えられないような試練をあえて許されるんです。耐えられない試練はない。はい、それは逃れの道があるからです。イエス・キリストがいらっしゃるからなんです。イエス様のもとに行くために、律法も全部そうです。私たちの人生のすべてのことは、私たちがキリストのもとに行き、キリストによって生きるために私たちを導いてくださっています。お分かりいただけますか。あなたは砕かれていきます。外なる人は弱くされます。でもそれを通して内なる人が、 聖霊様がイエス・キリストがあなたを通してあなたの命となり力となりあなたの人生の中にご自身を表したいと願っておられるんです。いかがでしょう。あなたはその準備ができてますか。ノートの一番目をご覧ください。私たちはキリストにあって豊かな命を持っています。イエス・キリストは良い羊飼いであって私たちに命を与えるために来てくださった。そしてそれは豊かな命を与えるためであると聖書に書かれてあるんですが、キリストにあって私たちは豊かな命を持っています。隣の人に言いましょう。あなたはキリストにあって豊かな命があるよ。永遠の命があるよ。もうやっと生きてます。また緊急事態宣言が伸びちゃったけどもう大丈夫だろうか。はあ、もうの風前の灯火じゃないですけども消えそうな命、消えそうな喜び、もう、どこにあるか分かんないような平安じゃないんです。あふれるほどの恵みの中に私たちは入れられ、豊かな命、豊かな喜び、豊かな平安が与えられているっていうんです。なんかしらーっとしてる表情ですね。聞いてらっしゃる方がいるんですけども、もうちょっと朝は曇ってるような感じでしたけども、日が差してきましたね。どうですか？目にはさやかに見えずと、春来ぬと、目にはさやかに見えぬとも、風の音にぞ踊ろ、枯れ来ぬ、踊ろされ、ちょっと言葉が出てこなくなってしまったんですけども、はい、神様の働きは素晴らしく豊かに注がれています。日の光を浴びるとき、また梅が咲き、桜もある種類の桜は咲き始め、もう花の季節、命の季節はもうすぐそこまで来てますね。はい、季節は移り変わってきます。そして神様の恵みはあらゆるところにあふれています。誰もがそれを感じますよね。でもあなたの上にこそ神様の愛と恵みが豊かに注がれてるんですって。アメ。鳥を見なさい、花を見なさい、もう神がこのようなものさえも装ってくださってるならば、あなたによくしてくださらないわけがない。アメン。人間である私たち喜びましょう。神が愛してくださってる、キリストは人となってきてくださって、私たちに神の愛がどれほど素晴らしいかを教えてくださったっていうんです。それを受け取っている私たちは、はい、豊かな命を持っています。エペソの1章の3節をお読みします。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。もうあまりにもちょっと興奮して鼻水が出てしまったんですけども、またちょっと鼻をかみます。失礼いたしました。どうぞ編集でカットしてください。無理か。ライブです。はい、天上にあるすべての霊的祝福をもって神は私たちを祝福してくださった。神は天上にあるすべての霊的祝福をあなたの上に注ぎ、あなたを祝福してくださっています。わあ、あなたに言ってます。聖書はあなたに言ってます。これは真実です。そう自分が感じるかとか周りが何て言ってるかじゃない、神が言われたんです。神があなたを天にある天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださいました。過去形ですね。アメン。もう祝福されてるんです。あなたのものです。天上にあるすべての霊的祝福っていうのは永遠の祝福なんです。天上にあるっていう意味はもう永遠の祝福があなたの上に与えられているんです。与えられたんです。アメ。イエス様にあった祝福のすべては今あなたに与えられているんです。キリストにあって私たちはもうすべてを得ています。永遠の命を持っています。豊かな命はあなたのものです。それを手放さないようにしましょう。恵みによって歩むこれからの信仰の歩みもまさにその学んだことを知ってることを実践していくプロセスなんです。もし実践する中で現実の生活の中で難しいなと思ったら基本に戻りましょう。御言葉に戻りましょう。そしてそこにまた歩み始めるんです。それを 確認し始めるんです。その一つ一つの作業がとても大事になっていきます。はい、神はイエス・キリストを受け入れてますか？はい、神様は完全にイエス・キリストを受け入れています。イエス・キリストは私たちを受け入れてますか？あなたを受け入れてますか？はい、イエス・キリストは完全にあなたを受け入れています。アメ？そこまで OK ですね。じゃあそのことから何が言えるか。父なる神はイエス・キリストのゆえにあなたを完全に受け入れておられます。私たちはここで霊的コンプレックスを取り去る必要があるんです。イスラエルの民が約束の地に入ることができなかったのはこの霊的コンプレックスによります。自分たちはふさわしくない、自分たちは神に従えない、神に応じることができない、神様の祝福を受け継ぐことができない、その恐れのゆえに、不信仰のゆえに約束の地に入ることができなかったんです。ヨシュアとカレブは神を信頼し、神を信じ、神の御言葉によって約束を握って約束の地に入ることができたんです。40年待つ必要はないんです。古い世代が滅ぼされるために40年間荒野をさまよわさせられました。でもそんなに距離はないんです。私たちは約束の地に入ることができます。でもこの疑い、霊的コンプレックスを持っているならば、私たちは神様の用意された最善祝福を受け取ることができなくなってしまう。ある人々は自分は罪許され、やっと罪許され、やっとなんとか神様の大きな憐れみによって救われた罪人のままで、神の助けを借りて御心にかなった人生を自分で頑張って何とか送ろうとしてあたふたしています。一生懸命献身の祈りをし、一生懸命捧げ、いろいろなことを試しています。でもうまくいきません。それは根本的に違うんです。イエス・キリストの人生をあなたが送ることはできません。人間の努力、人間の力によってキリストのようになることはできません。自分の力で自分を救うことができなかったように、自分の力で自分をキリストに、神のように変えることはできないんです。それは無駄な努力です。必ず失敗します。主は私たちの存在価値を行動によって見ていないんです。私たちのアイデンティティは霊によります。イエス・キリストを信じたときに私たちは新しくされたんです。古い自分が改良され改善されるプロセスに入ったのではなくて、イエス・キリストを受け入れたとき私たちは新しく創造されたんです。私たちの根本は、中心は霊なんですけども、そこに主が来てくださったんです。私たちは新しい創造物と変えられたんです。そしてその命があなたを通して現れていくことを神様は願っておられるんです。でも私たちは古い習慣で自分の力で何とか神様から祝福を受けよう、何とか自分の力で神様の願う人生を歩もうとしてしまうんです。それは一見素晴らしいことのようでいて、神様の聖霊様の働きの妨げにしかならないんです。あなたの愛立派です、あなたの忍耐立派です、でも限界があるんです。それは肉に過ぎないんです。神を信頼しましょう。自分はふさわしくないではなくて、ああ神が私を選んでくださり、恵みによって主と共に歩む新しい人生、私のうちに聖霊が与えられ、私のうちにイエス・キリストが生きておられ、私を通して神の力が、神の栄光が表される恵みの人生へと導くために、神様は私を救ってくださったんだ。お分かりいただけますか？主を信じてください。主を信頼してください。主に頼ってください。一つの話をしたいと思うんですけども、イエス様が十字架につけられる前、ゲッセマネの園で祈りました。父よ、この杯を取り去ってください。すごい祈りです。 正直な祈りです。この苦しみを私から取り去ってください。イエス様でさえそのように祈る。人生において苦しみ、痛みはたくさんあります。うまくいかないことはたくさんあります。でも自分が殺される、無残な死を遂げなければならない、しかも父なる神様と愛の神様と永遠に切り離させられてしまう、その十字架の苦しみはどれほどだったでしょうか。イエス様でさえそれを取り除けてくださいと祈るほど、その不安、その恐怖、その痛みは大きかったんです。イエス様でさえ父の御心を行うことが苦しみであるならば、私たち人間ができるわけがありません。でも主はこう祈られたんです。でも私の思う通りではなく、私の願う通りではなく、あなたの御心がなりますように。弟子たちもそこにいました。主は言われました。誘惑にかからないように祈っていなさい。でも誰一人祈り続けることはできなかったんです。眠り込んでしまったんです。私たちも同じです。ペテロも一緒でした。ペテロも同じです。あなたについていきます、でも主を知らないと三度呪いをかけて誓ってしまった。私たちも同じです。主の御心を行おう、神の御心を行おう、私の力で、私の努力で、それはできないんだ。そうするために救ったんじゃない、それは全く違う道、人間が作り出した宗教の普通の歩みと何も変わらないものになってしまう。私があなたを救ったのは、御子イエス・キリストの血潮によって、あなたの命をあがなったのは、あなたの命の中に、あなたの人生の中に、私の命が、私の栄光が表されるためなんだ。主はそのために私たちを呼んでくださり、私たちを救ってくださいました。霊的コンプレックスを私たちは捨て去る必要があります。私たちはキリストの十字架によって神の子供です。愛されています。そして聖霊様が、御霊が与えられています。あなたの努力は必要ありません。あなたの意思とか、あなたの献身とか、その真剣さによって主はあなたを導くんじゃないんです。あなたのうちにおられる命の君なるイエス・キリストがあなたと共に歩み、あなたを通して現れていくことが神の御心なんです。ノートの2番目に進みたいと思いますが、神は恵みによって私たちに良い行いを備えられた、神の作品であって私たちが良い行いをする、神様はそのことも備えてくださったっていうんです。すべて恵みによります。救いは恵みです。でも信仰生活、神と共に歩むことも恵みなんです。あなたは神によって作られた特別な存在です。神の作品です。救いや信仰ですら神からの恵みの賜物であり、私たちの良い行いさえも神様が恵みとして、賜物として用意してくださっているならば、私たちは感謝と賛美と喜びで神に応答するべきです。いかがでしょう。アメン。なかなか入っていかないですね。 OK、 最後にこのことをちょっとプッシュして終わりたいと思うんですけども、神がもしあなたをご自分の作品だと見ておられるならば、あなたは何て言いますか。私は欠陥品です。私はもう軽蔑すべき人間です。私は粗悪品です。そのように扱っていいと思いますか。ちょっと隣にして言いましょう。神様の作品であるならば、何あなた何してんの、十分じゃない、ここをこう変えなさい、こうすればいいのに。もし私たちが神の作品ならば、あなた自身は最高の芸術品です。最高の被造物です。いかがですか。はい。同じようにあなたの家族、あなたの隣、あなたの友人、すべての人は神様の作品、最高の芸術品、最高の被造物です。神が良いと言われたもの、神が性別したもの、神が作られたもの、私たちは悪く言ってはいけません。人を軽蔑したり、自分を蔑んだり、 粗悪品として見たり扱ったりすることを私たちはやめるべきです。いかがでしょう。はい、恵みに歩む知恵と啓示の御霊、聖霊様が今私たちの霊の目を開いてくださり、神様がどれほど素晴らしいお方で、どれほど素晴らしく世界を作られ、私たちを作っておられるか、また私たちの人生に神様が今も愛を持って恵みを持って私たちの人生を導こうとしておられること、神様が今日示してくださるようにお祈りしたいと思います。いかがでしょう。はい、頑張ってるならば苦しくなります。ストレスがたまります。あなたの願うように人生は作られていません。神の御心がなります。イエス様のように。本当にこれは心の葛藤を通りますし、霊的コンプレックスを捨てなくちゃなかなか告白できないことですが、主よ、私のすべてをあなたにお委ねします、あなたに捧げますと祈ることができれば幸いです。お祈りします。神様、今日あなたが私たち一人一人に語っておられることを信じます。あなたの力よりも悪霊の力とか人間の罪、人間の行いの力を信頼してきたことを許してください。私たちは自分の罪をどうすることもできず、神の子として祝福を受けられるような存在に行いや努力によって回復することのできない存在でした。だからあなたが人として来られ、死ぬために私たちのところに来てくださって、十字架で死なれ、私たちをあがなってくださったことをありがとうございます。私たちの罪の代価はすべて支払われ、私たちは奴隷の中から神の子の祝福の中に入れられたことを私たちは知っています。ありがとうございます。でも戸惑っています。古い疑いや恐れや霊的コンプレックス、また行い中心の文化の中で頑張らなければこのままでは十分ではないという不安恐れを持って今も戸惑っています。サタンの攻撃や人の攻撃、また自分の心の声に震え怯えてきたことを許してください。今日あなたの真理によって私たちを自由にしてください。あなたの御言葉の真実の土台の上に私たちの信仰を立て上げ、あなたの真理によって歩む決心をします。言い訳をしてきたことを許してください。疑ってきたことを許してください。神の愛は変わらず、神の愛は完全で、私たちを許し、神の子として完全に今受け入れてくださっていることを信じ告白します。主よ、お一人お一人を恵みの中にさらに導いてください。そして主と共に歩む人生、信仰の歩みは苦行でも行いでもなく、本当に主にあって解放され、命にあふれ、喜びにあふれ、奇跡の人生になるということを体験させてください。あなたの用意しておられることは誰も思い浮かんだことのない、誰も見たことのない素晴らしい信仰の奇跡の歩みであること、ありがとうございます。どれほどの祝福が私たちに注がれているのか、私たちはまだ見ることも聞くこともできずにおりますが、今日どうぞ私たちの霊の目を開いてくださって、あなたが神であり主権者であり、どれほどの祝福と恵みを今私たちの上に注いでくださっているかということを受け取ることができるように、知ることができるように祈ります。多くの人が主の周りに集まりましたが、弟子たちの言葉に耳を傾けましたが、目が塞がれ、耳が塞がれ、神の栄光を見ることができませんでした。今日主の御名によって悪霊をサタンを縛ります。今日主の御名によって祈ります。聖霊様、来てください。知恵と啓示の御霊を今私たちは歓迎します。肉の努力によって、私たちの知識によって信仰を得るのではなく、聖霊の力によって信仰も与えられ、恵みによって与えられ、聖霊の力によって神に従う力も、神と共に歩む力も与えられることを今日体験できますように、お一人お一人を解き放ってください。 神の子としてくださってありがとうございます。今日御言葉の約束のすべてがお一人お一人の人生の中に、信仰生活の中に成就しますように。主ありがとうございます。今聖霊様が働いていることを感じます。どうぞ知識だけではなく、深い思いの中に、人格の中にあなたが触れてくださいますように、癒してくださいますように、過去の一切の不安や恐れから解放してくださいますように、人間関係あるいは悪霊の攻撃の一切の束縛からお一人お一人を解き放ってください。人間にはできません、私たちもできません。私たちが戦うんではないんです。これは主の戦いです。聖霊様来てください。命を救ってください。解き放ってください。そしてどうぞ霊のうちに触れてください。私たちのアイデンティティ、私たちの存在の奥深く中心である霊にあなたを歓迎します。聖霊様来てください。知恵と啓示の御霊である聖霊様、どれほど神様の祝福栄光が豊かであるか、神の御力がどれほど力強いものであるか、また私たちのうちに今働いておられる聖霊様の命の働きがどれほど強いものであるかを体験させてください。あなたと共に歩みます。いいえ主よ、あなたが主です。あなたにすべてを明け渡し、あなたに私の人生を歩んでいただき、あなたが私の力となり、あなたが私の命となりますように、主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アメン。今週神様が共にいてくださり、神様の命が、豊かな命を経験できますように。